音楽もあったところで、はい、今日は懐かしいサウンドでずっとお送りするんですけれども、ふと今、ちょっとこの音楽の間にお話してたことで、思い出したことがありまして、うちの会社ですね、会社というか僕は、生まれ育ったわけではないですけど、もう小学校の頃からずっと会社の裏で住んでたんですけど、まあ、上を高圧線がこう通っておりましてね、でその高圧線がもともとなかったんですけども、高圧線ができるということで、で関西電力なんですかね、ここらであればね、
通常そうですね、
でそこがまあ空中権を買われるということで、もうそれはもう本当に40年ぐらい前の話だと思います。でかれこれ20年前ぐらいにもう一回その高さを上げたいということで、またその次の帯域の空中権を買いたいということで、ただあれうちは言ってこられたけど、そのラインにある田んぼの人とか、ああいうのは先生そんなご存知ですか？
いや多分
田んぼは関係ないですかね。
いや正確には記憶はないんですけど、はい、要するに土地の所有者っていうのは、はい、表面だけじゃないんですよ、
はい、
所有権っていうのは、
はい、
つまりこういう、まあ、たまたまこうタバコのこの大きさに買ったとしますね、
やっぱりタバコ好きで、
その表面から延々と宇宙までずっと持って権利持ってるんです。
その宇宙までっていうのはどのあたりまでを権利主張できるわけですね。
大気圏、
詳しくは分かりませんけども、ね、成層
圏
もう全部上だと思いますよ。
水上まで主張できるわけですか、
はい、で今度は逆に地下ですね、
はい、
地下はずっと地球の真ん中まで一応権利あるはずなんです、
はいはい、
ところが実質的に我々が使える高さとか深さって決まりますよね、
はい、
ですからそれよりも深いとこ、
はい、
最近東京で開通した地下鉄の深いとかありますね、はいはい、なぜ地下鉄が人のビルの下をスッと走っていけるか、
はい、
浅いところはその地下の使用権を買うわけ
です、うんうん、はい、あそのビルの下の、
はいはいはい、でもっと深い、例えば100メーターより、確かこの100メーターと思いますけど、はい、法律ができてますけど、100メーター下だと普通上に住んでる人は使わないですからね、例えば5メーターとか10メーターひょっとしたら地下を掘るかもしれないし、はいはい、地下室を設けるかもしれない、はいはい、あるいは上ですから100メーターが使わないんだ、なんかそこは一応法定上は権利持ってるんですけども、強制的というのかな、うん、慣例的に自由に使えるという状況に今あって、う
ん、
東京では大震度地下を、地下鉄を掘っていくとかですね、だから上の方はいくら頑張ったってそんな何千メーターの高さまでその本人が何か建てるわけないですね、せいぜいテレビのあんただって5メーターだし、私は昔アマチュアマチュアになってまして、
はい、
今免許は持ってるんですけど、局面がないんですけど、はいはい、あるところ行くと50メートルの鉄塔を建てるんですね、田んぼの上に、
へえ、
すごいですよ、この辺 の, あの高層鉄塔、あの壊せの鉄塔、
その個人で、
そうです、自分の田んぼの一区画に
建てる、
50メートル建てで、アンテナが、テレビのアンテナを、はい、何百倍も大きな、
はい、
の備えるんです
け
ど、はい、余談になりますけど、その工事私もやったんですよ、
はい、
上一番上から、アンテナをあのワイヤ
ー
使って引っ張り上げて、
はいはい、
きれいにするんですね、
はい、
でそこまで良かったんですよ、
はい、
で自分がそこに上がった時に、上がる時に頼まれ上がる時に自分が高所恐怖症って
そうな笑い話ですか、
お値段になると怖いんですね、だから50メートルとか100メートルとか流圏必ずありますから、
はい、
例えばその関電であると何であると上を通過する時には必ず そこを使用する権利を購入せないか、
その使用権を、まあ実際お金をいただいてるんですけど、使用権を買われてるんですね、
それが1000メートルになるともう普通使えませんから、勝手にやってくださいって飛行機ピー飛んでますよね、
いやせっかくいい話聞いたなと思って、今飛行機飛んだらちょっと金もらわな
かった、いや思ったのはその前古いところちょっと低くあってね、この高い位置になってるでしょ、古いところの権利はどうなったのか、
それは多分購入されてるはずです、
あその関電さんがもうそこの帯域を、
その帯域の高さを
買われてるわけですね、
ですからこの今度上をまた使うってことで、
ということは上も買われた、じゃあもう一回高圧線高くしてもら
ったら
もう一回売れるわけですね、
切り売りして
こうね、いや結構あのいい金額でびっくりですね、
ただその地上の土地の表面の権利を持ってる人がどの高さまでを利用できるかっていう可能性があるんですよね、例えば飛行機飛んでますでしょ、飛行機俺は上飛ぶから権利買えなんて、そんな1000メーターとかで普通は使わないですからね、
はい、
せいぜい 4,50 メーターとかその高さぐらいまでだった
んです、うんうんうん、あ、上飛んだ時にうちの土地の上飛んだやろっていう風な
ことも主張できないように
残念やな
みたいですね。
あ、なるほどね。
うち14階でだいたい50メーターぐらいですからね。
そうですね、そう、
14階でも50メーターぐらいあるわけですか。
少なくとも多分3メーターぐらいなんで1階分が
2メーター50ぐらいと思うんですよ、うんうん、このビルができたら85円ですから、はい、確か2メーター50で作って、うん、今は3メーターで作るんです、1階、
あ、うん、1階のフロア部分をね、はい、一つ一つ
2メーター50で自分立てると、
は
い、うん、40何メーター、
うん、そうですね、
うん、ああそうですか、うん、割合と高いよ。
高川で高いビルって言ったら市役所でしょ。
市役所ですね、
うん、新しく来た東川林張場県民局、
はい、あ、県民局ね、は
い、あ、それついでここが高いです、うんうん、市役所が若干高いですね、うん、まあ、東張場県民局と市役所だと市役所が若干高いと思いますが、うん、高さだけと市内で3番目だと思います、
うん、あ、そうですか、うん、
格はグリーンシティタワーにすりゃよかったね
いやでもこれ将来的にその遥か先の話ですよ、うん、その何十年先に建て替えとかが出だした頃には今の高さを維持することはできなくなってきますよね、やっぱり考え的にね、
できないです
ね、やっぱりちょっと大きくして、まあ、今のね方式で
岩石率、憲兵率
いろいろね、うん、大変な問題が。
ここまで今岩石率はどのくらいなの。
200くらいでしょ、うんうん、
なんか商業地域になったらまたもっと、
ね、うん、商業地域になれば上がりますけどね、
うん、商業地域にすればいいよ。
うん、そうそう、頑張って
頑張ってどう頑張るん
だろう。今回敷地を全体でみんな持ってますから、うん、商業地域にしてもその内海に入ってくることはないんですよね、うん、内海それを600にすると、うん、もうちょっと高いの建てる、うん、ただ、ね、高いの建てると他の景観との兼ね合いもありますからね、うんうん、でそれは一番しんどいのは飛行機が上を通過する場合が一番しんどいんですよ、うん、でここは飛行機を上通過しませんよね、うん、
はい、
ですからあとで高さまで、はい、憲兵率が立たれますけども、はい、例えば、うん、福岡市というのは私前住んでたんですけど、はい、ご存じの通り福岡市の中心からほぼ3キロぐらいのところに福岡空港、でっかい空港があるので、
うん、はい
はい、高さ制限があるんですよ、うん、はい、要するに飛行機が舞いますから、うん、
はい、
でちょっとね数字はちょっと具体的に忘れましたけど、はいはい、もうそれ以上立てられない、
はい、
で唯一例外が2つあるんですよ、
はい、
電波塔を海岸縁に立った130メーターかな、
はい、
それともう一つが福岡市の市役所が引っかかったんです、
ほうん、
高さ制
限、はい、
で、まあ、市役所だからということでなんか認められたらしいんですけど、
はいはい、
でもう一つのはるかに高いんですけど、
はい、
それは福岡は あちこちにテレビ局があったのを一箇所に集約して電波塔にするっていう条件でクリアしたみたいな、
はい
はい、ここはまあ飛行機通りませんから、例えば建てるんだったら1000メーター建てても構わないと思うんですよ技術ありますから、1000メーターのビル建てる技術ありますから、
うん、なんかこの間ニュースか何かでそのごっついエレベーターを作れるっていう、高速で上がり下りできる、
はい、うん、ありますね、宇宙エレベーターですね、
宇宙エレベーターですよね、うん、乗ってる人が体が持つのかっていうのはG がかかるそうですがでもなんか、技術は十分あるということで、うん、ただ金額的に問題と、
まあ、会社の名前言いませんけど大手ジェネコンのある会社が、はいはい、1000メーターのタワーを建てる技術を持ってますよ、
うん、
お金と場所さえあれば、
はい、うん、はい、場所は提供できそう、う
ん、まあそういう意味では技術というのはそのやっぱり実際はその営業効率の問題になってくるんで、はいはい、なかなかみんな技術はあるけど手をつけないっていう世界もいっぱい、昔言いましたね、ビールも一緒ですわ、
うん、
昔世の中を圧倒的にシェア占めてた時に、
はい、
初めていろんなその、
はいはいはい、
のどごしとかそういうので出した時に、
生を作ったんです、
うん、あ、生でした、
生
ですか、すぐどこでも通じてるんですよ、
はい、
でそれってのはその世界ではもうその業界全部みんなできるんですよ、できるけど出してポシャるのが怖いから、
はい、
なかなかそこまで、
そう、
特にシェア占めてたんで、
ね、
あ、まあ、こんな
そういう意味でいわゆるビールっていうのは、
はい、
生っていうものがなかったんですよね、うん、技術はあったんですけど、うん、それ出して売れるかどうか分かんないんで、はい、で、トップの A 社が圧倒的なシェアを持った時に、
はい、
第2位を走ってたその B 社が、
ああ、
それ今ね、勝てんって言うんで、
うん、
いっぺん
ちょっとこう殻を破ったんですよ、
破ったんです、
はいはい、
それでドーン、それで今ひっくり返っちゃった、
それは先A 社と B 社にしといた方がいいということです
ね。そうそう。
で、そのトップ走った A 社が B 社にひっくり返されて、はいはい、その A 社も生出したんですね。
うん、ああ、うん、なるほど。いや、それでもね、そのトップ走ってた A 社が、 今今日机の上にあるんですけど、昔に戻ろうということで、この
そうですね、
品名言ったら A 社がどこか分かってしまうんだよクラシックというね
言ってるやん
いやでも確かにこれ美味しいと思うんですよ。僕もちょこちょこ買うんですけど、だから新しい目新しいものが美味しく感じてしまうんかなと、うんうん、
まあ、少なくとも嗜好品の世界はあくまで嗜好品ですから、
はい、
その何がええいうのは本当にその時代時代の、うん、あの一定の割合の人たち のアピール力とメディアの力とですよね、はい、やっぱり
物を作ったりサービスを提供するときに、はい、こう縦軸に、
はい、
あの販売数量を書きます、
はい、
横軸に時系列を書きますね、
うんうん、
そうすると
先生ごめんなさい時系列なんで、
時間軸
時間 時間軸、
はいはいはい、
あまあ、例えば2008年1月1日から西暦3000年の12月31日で取りまして、はい、こうグラフを書くんですよ、はい、物の売れ方っていう、
はい、
そうすると基本的には最初はあんまり上がらなくて、ある一定程度だとカーンと跳ね上がるんですね、
はい、
でそれは基本、まあ、大体認知度が 50% を超えるとガーンと跳ね上がるんですよ。
ほう、
でこう上がっていって、あとはピークを追って、そのピークがどこまで続くかですけどね、うん
はい、
基本的に大体大きくこう下がってくるんですよ、
はい、
で今のやり方として、この一番高いところを頑張って売るか、
はい、
もしくは長く売るため、
うん、
いやロングテールってことですから、
うん、
そのどっちかを狙うんですよね、
うん、
で嗜好品は理事長おっしゃるようにここを狙うんです、
はい、
例えば化粧品ってもそうですし、ビールにしてもそうですし、
はい、
でそうじゃないものはこっちも狙うんです、
ね、
うん、もう例えば10年間売れてる、
はい、
例えば、夏、
はい、
私は14階ですからはカートンできませんけども、
はい、
下の階なんかカートンできた時に何か変わりますよね、
はいはい、
渦巻きのやつを、まあ、カロリー先行ですね、
はい、
あれなんて本当のロングテラーなんですね、
はい、
インコレングできて、
はいはいはい、
もう何十年ですかね、量的には少ないですけども、
はい、
そういう商売の仕方が2つあるやり方です、でどっちがいいかというのはどっちがいいとも言えないんですけど、それは売るものと性質によって違う、
はい、
でまあ、この周りにパソコンいっぱいありますけど、
はい、
パソコンって大体年2回出ますよね、
は
い、ただもう典型的なここの短い幅で売っていこうという
短命製品ですね、
うん、
そのロングテールにするために何かコツっていうのは、
だそれはやっぱりこうその人の我々の生活の中に絶対欠かせないものって、パソコンなくても生活できるじゃないですか、
はいはい、
携帯であっても生活できるじゃないですか、はい、ところが米なかったら生活できないですか、
はい、
で米なんてのは今日本では大体700万トンぐらい取れてますよね、
はいはい、
食用されるのが500万トン強ぐらい、はい、でそれでも毎年作るわけなんですよ、
うん、
量は少し若干減ってきてますけど、
はいはいはいはい、
それはやっぱりロングテールみた
いな、うち仏壇屋なんですけどね、
うん、
その何かこうその単品を短期的に売るということはしないんですよ、
うん、
でそうするためにやっぱりイメージ広告であるとか、そのやっぱり 50% 言われたのがよく分かるんですよ ね、
そう
ね、知名度さえとりあえず上げていけば、うん、あのやっていけるかなという部分があって、
うんうん
うん、なかなか今日はあの、うん、ためになる、
いやいやい
や、うちの社員にもちょっと聞かさなかったでも社員はお前が聞けよって多分言われる
いやこれもあるんですよ、今は大学の教員してますが、うん、その前福岡におった研究機関で、
はい、
いろんな仕事をしたんですよ、
うん、あ
で それでこう知識として集まって、
はい、
でそれをベースに報告書を書きますから、
はい、
ものすごくあの幅がそれこそ広い幅で
やるん
ですね、あの、まあ、典型的に言うとある、まあ、ちょっと県の名前もしませんけど、
はい、
ある県の調査で、
はい、
半年間かけて私米作ったことがあるんですよ、
うん、
農業調査で、
農業調査、
はい
はい、
で大きな田んぼの中に本当もう素人です、
はい、
ですから、うん、ちょうど田んぼ一坪分だけ借りましたね、
一坪、
一坪ですよ、
はい、
一坪、
はい、
一坪、
はいはいはい、これは 私がやります
って、はいはい、
で田
植えを
した直しろでね、
直しろこっから耕しから全部やって、
うん、
やったんです、で半年経って、米ができました、
うん、
ただやっぱり素人やってますから、私はもう少し少ないですよ、
はい、
でそれで米っていうのは一体農業というのは何がベースなのか、
はい、
まあ、その場合は典型的に言うと米作りを自分で体験すると、
はいはい、
他の調査でそれを使ってじゃあ米をどうやって作ってどうやって売るか、はい、基本が分かりますから、
はいはい、
それに対するこう調査の回答ができる、
うん
うん、頭だけでやってないということですわ、
うんうん、
それがまさに、
ね、
うん、 得てして知識だけでやると想像できないんですもん。田植えってね、一つ植えるだけでも立たへんねんで。
立てませんよ。
へえ。
手でピュッと入れたって、うん、苗立たへんねんや、うん、素人が入れると、
うん、こうその田植えプスプスさせてるので、
ほらこうよくこんなんで、うん、
はいはいはい、こんなんこうあれをこんなんて分かりませんけどね、
田植え機
で一本ずつ昔はお母さんたちが植えよったんやけど、はいはい、あれ立たへんねん。
へ
え、そもそもが縄代の中のを長靴を履いて歩けませんから、みんな多分、
そう
僕でも歩けない。
あ、そうなんです
か。逆からなかなか抜けないですよね。
あのね、抜くのがね、ものすごく難しいんですよ、抜き方が。
コツがある、
うん、入ってから抜くのが。
つくださんって長靴を置いたまま足だけ抜ってるじゃん。
当然
長靴が残ってる状態、
忘れもんやみたいな。
たくさん長靴いるね。
あの直足袋をね、うん、あの履いてやったって、うん、それが抜けませんからね、長靴でも、もう全然抜けないですよ。
あ、
やっぱりあの、うん、歩き方です、
うん、歩き方ですね。
いや昔の人って裸足でこうやってますやん、うん、で、あの聞くところによるとこうヒルがひっついたりとかっていうのをね、うん、よく聞いたりするんですけど、うん、あの全然話飛んでますけど、ヒルって噛まれたら痛いんですか。
いや、ヒルの経験は僕はあんまりないです。痛い
というよりもヒルを剥がすときですよ、
うん、
あの
食いついたヒルを、
食いついてこう、あの歯で完全に食いついてますから、はいはい、こう引っ張るとその皮膚をギャッとちょん切るんですね。で自分が落ちないようになってるんですよ、
うんうん、
こう完全にこう、あのこういうこんなような口がありまして、はい、よくからめると、でこれがここに噛むんですね、ガサッと、
はい、
で穴が開くんで、
はい、
でそこから吸ってるんですよ、
は
い、でそれをそのままピッと引っ張ると、あの歯が皮に引っかかった状態でパッと引っ張るから痛い、
身が取れちゃうのね。
クワガタの角みたいなイメージのちっちゃいの
が、はい、そんな感じですね、
はい、
刺されるときは、あの当たられるときは全然わかりません、
うん、あ、そうなんですか。
ただ、血栓されるときはあの穴が開いてますから、うん、痛みはありますけど、うん、取るときの痛みと全然違う、
うん、
上手に、だから昼は大概あの、火で炙るんですよ、
うん、
あ、食いついた後や、
はい、いや、食いついた状態で
剥がすためで、
はい、で、あちらさんがびっくりして話してくれるっていう、うん、
あちらさんはやっぱり火にびっくりして剥がしてくれるわけですか
と聞きましたけど、
ああ、
いや、びっくりしたかどうかわかりませんよ。自分の生命が来るかもしれませんからね、火が来るから。
多分あの収縮するんですよ、水を出して、自分の体
を、はい、あ、はい、水を入れて炒めるわけです
よね、
はい、
じゃあ塩かけたらいいかもしれない、ね、
そう、うん、ある意味それは普通は何だったっけ、
浸透は
カタツムリじゃないです。
なめくじ、
なめくじ、カタツムリじゃつくださんないです。
いやでも昼もね、血行障害なんかだったら、うん、わざと昼に座わせて、血行
を病院の世界だなんかあるんですよ。
気持ち悪い、なんかこう腕とか血行障害になったら昼ぶら下がって
ね、切断した腕をくっつけた時に血行障害になってるんで、昼に座わせて、
うん
うん、血の巡りをそういう戻すっていうのはありますよ、実際。
それは怪しい医療処方じゃなくて、
あまり本当にそういうのが事例としてあるんです。
あるんですか。
それ聞いたことありますね、見たことはない。
ちょっと時間がオーバーしましたが、第2事件はあの休み時間まで食い込んで先生のお話を、うん、
すごい面白い。
生徒さん聞いておられたら、この先生は何の専門か僕もだんだん分からなくなっておりますが、次の音楽は、はい、塚田さん、
先生に選んでいただいた2曲目ですね、
はい、
天使の誘惑、う
ん、ああいいですね、
言えたね、
真由積って読むん
です
よね、これ純ということでよくわかりませんが、私の年代的には
知らんの？
わかんないです。
そんなんなんかね。
わ
かんないです
よ。てるよ。
あ、違うか。
真由積純って言えば有名なのは天使の誘惑と、もう一個何でしたっけ？
なんかありましたね。
好きなの
に は天使の誘惑です。
これや。
はい。
うん。
わからん。ちょっとあの。
わかりません。
音楽の間に思い出したいと思います。
うん、はい。
あ、では。
ハレルヤ。
ハレルヤ、あれ真由積純でしたっけ？
違った、あ、そうか、
わかりません、
はい、
はい、生徒さん、あの先生あんまり音楽に詳しくないかもしれませんでは音楽に参りましょう。
お願いします。
はい、お願いします、はい。